ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2019年9月27日金曜日は、私イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。言語は国家の生活において戦略的な役割を持っています。したがって言語の開発と育成は、言語を扱う政府機関だけでなく継続する必要があります。これは9月26日木曜日、ジャカルタで開催される2019年の LLE Voice of Indonesia 文学賞のイベントで、言語教育育成機関のダダン・スネンダル会長が語ったものです。ダダン・スネンダル会長は Voice of Indonesia による表敬プログラムを実行し続けることが、同国の各国語の開発を支援し、インドネシア国民や世界中の外国人までも巻き込んでいると考えています。彼はコミュニティ全体の注意を必要とするものは、国の言語、すなわちインドネシア語だけでなく、地域の言語もであることを望みました。国の言語が使用されているため、もちろん非常に満足しています。また地域の文学を処理する必要がありますが、現地言語の作家に定期的に賞を授与する団地団体もあることを忘れないでください。スンダ語だけでなくジャワ語、バリ語もあります。間違いなければ北スマトラの言語もあります。この点で地域の文献に触れているので、これはそれほど多くありません。ダダン・スネンダル会長はまた、作家の観測活動は特にミレニアル世代のために、読み書きを探求するために継続的に行う必要があると期待しました。そのため制作された作品は、情報やエンターテインメントを読者やリスナーに伝えるための媒体になります。それでは次のニュースです。第一アンカサプラサが管理するアンボのパティ村空港は、9月26日木曜日午前、マルク州のアンボン市の白道で発生したの マグニチュード 6.8 の地震の後、正常に動作し続けました。第一アンカサプラサの事務局長ハンディ・ヘリユディ・ティアワンは、木曜日にジャカルタで受け取ったプレスリリースで、パティムラ空港への発着便は依然として正常に、または予定通りに運航していると述べました。陸側と空側の両方で空港施設に負傷はありませんでした。観光業界及び MICA 会議インセンティブコンベンション展示会は市場の発展と拡大に非常に効果的として MICA 展示会を前向きに評価しています。さらに毎年開催される MICA 展示会は市場のニーズに応じて常に変化するバイヤーに対する製品及びサービスの品質を常に向上させるための競争力の原動力となります。バリレジャーさんのマネジングディレクターであるプトゥ・スワレス・ロビン・プトラは木曜日にバンコクで、彼の会社が国際的な観光展示会に常に参加していると述べました。理由は市場の調査と開発に効果的だからです。また、展示会に参加することにより、動作は市場が現在及び将来要求するものを吸収することができます。彼はヨーロッパ、アジア、太平洋からかなりの数の有望な相手が来て、バリを訪れることに興味を示したと語りました。リア・ミチャ・リャクル国防大臣は、超大国間の地政学的及び地理経済的競争が不安定を動かす可能性があると述べました。これは木曜日、ジャカルタの国家安全保障機関レムハナスによって開催される世界の混乱から新しいノーマルへをテーマにした2019年の第3回ジャカルタ地政学フォーラムでリアミージャ大臣が語ったものです。彼によると、一帯一路構想を持つ中国の新しい諸大国としての力の素材はその一例だということです。この開発の最中にインド太平洋は新しいグローバルな中心や事故として出現し、バロメーターとして発展し、世界社会にとって意味のある新しい秩序を形成しなければなりません。またインドネシアやASEAN 加盟国などの中産国の存在は非常に関連性があり重要であると述べました。南スマトラ州は人々の収入を増やすことができるように、経済的価値の高い加工製品を生産できると考えられているため、ソガファム A 内の栽培を開発します。南スマトラ州知事ヘルマンデルは木曜日パーレンバンで、この四年は7年前から10ヘクタルの面積でオーガンイリル県のインドラダヤ地区ウラクセケルン村でエナオの木の栽培が成功したことによるものです。これまでのところエナオの木は森林で自生しているだけで、そしてたとえこれらの植物が根、茎、葉から始まり果物が利用できるようになったとしても、 農家によって十分に栽培されていません。将来的には政府は全体として試みます。彼は様々な場所でのこの植物の開発が南スマトラ州の貧困緩和努力を支援できることを望んでいます。2019年、2024年の選出されたインドネシアの副大統領マルフ・アミンは、インドネシアの開示部門を最適化するために大きなアイデアを最適化する必要性を予感しました。マルフ・アミン氏は木曜日ジャカルタで、インドネシアが海上輸送と海洋の可能性の両方において海事管理を本当に最適化したかったと述べました。そのため大きなアイデアを最適化する必要があります。マルフ・アミン氏は港湾海運海上物流というタイトルの国際会議がインドネシアの海事管理の改善を加速できることを望んでいます。それでは最後のニュースです。スメンパダンサのエクストリルチームは2019年9月25日と26日に日本の東京で開催された2019年の品質管理サークル国際会議で金賞を取得しました。スメンパダンさんのヤスピアンドリーサーチョは木曜日パダン氏で、これはスメンパダンさんのエクスリチームの誇りのある成果だと語りました。この功績は名誉あるイベントでスメンパダンさんだけでなくインドネシアにも名誉をもたらしました。スメンパダンサから日本に派遣されたエクセルチームはセメント生産部から来ました。ニュースを終わります。
皆さん、コメントです。今日はドナルド・トランプ大統領は弾劾の罠から逃れることができるでしょうかについてお伝えします。アメリカのドナルド・トランプ大統領はアメリカの議会の民主党によって開始された弾劾プロセスに直面しています。アメリカの下院議長のナンシー・ペロシは2日前、民主党の大統領候補であるジョー・ビデンを創始するためにウクライナに彼の息子であるハンター・ビデンの汚職疑惑の調査を依頼することで国家元首としての権威を乱用した とされることで、235人のアメリカ下院のメンバーの中、170人が弾劾することを明らかにしました。この事件は、アメリカ情報機関として働いていた信玄が明らかにされていない原告からの上告で始まりました。彼は7月25日にトランプ大統領とウクライナのフォロディミル・ゼレンスキー大統領の間の電話連絡の結果を報告しました。トランプ大統領はハンター・ビデンによって申し立てられた汚職の疑いを調査するようにゼレンスキー大統領に促したと伝えられました。ビデンの息子は実際にウクライナのエネルギー会社のコミッショナーのメンバーです。その後、トランプ大統領はウクライナ大統領と少し前に会話したことを認め、ビデンの問題について電話で話し合いました。しかし、トランプ大統領はウクライナ政府への援助を差し押さえるという脅しで彼の要請を認めるようにゼレンスキー大統領に圧力をかけることを拒否しました。これは2020年11月に行われる選挙に先立つアメリカの政治力学の一部でしょうか。またトランプ大統領は今回弾劾の罠から逃れることに成功するでしょうか。アメリカ大統領選挙に先立って民主党と共和党の大統領候補の間の競争の微妙な差異がますます激化しています。来年アメリカの選挙で現職として再選立候補することを決めたトランプ大統領は民主党のバラク・オバマ政権の2期の副大統領であるジョー・ビデンという彼の最も激しい敵に直面するためにすでに様子を伺い始めていました。実際に彼に対する弾劾のプロセスにつながったウクライナの手を通してジョー・ビデンの弱体を探します。トランプ大統領に対する弾劾の努力は今回だけではありません。2017年に大統領に就任した直後、トランプ大統領は2016年の大統領選挙におけるロシアの干渉について、元特別顧問のロベルト・ミューラーの調査後に、トランプが正義の努力を妨げたという議論に対する弾劾の試みに直面しました。しかし、その時トランプ大統領は、なんとか逃げることができました。それとは別に、トランプ大統領の業績に対するアメリカの公的評価も最近ではあまり良くありません。8月31日金曜日にザ・ポストと ABC が発表した世論調査では、有権者の 60% がトランプ大統領の業績を好まなかったことが示されました。結局2019年と2020年にドナルド・トランプ大統領は弾劾のプロセスと2020年の彼の選挙可能性に影響を与える彼の国民の支持の低下への対象に忙しくなります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1945年9月27日、郵便および電気受信の日のことから始めます。郵便および電気受信の日は、1945年9月27日に、西ジャワ州バンドンにある電信電話郵便青年部隊のメンバーであった。インドネシアの若者による電信電話郵便局 PTT の日本政府兼領空からの引き受注機から出発しました。日本植民地政府からの PTT の兼領空の切り替えは 3日間の交渉が失敗した後、PTT の若者によって発行されました。スト子を率いる PTT の若者は、PTT オフィスを強制的に占領することを決定しました。1945年9月27日の事件は、郵便及び電気中心の日として祝われています。次に世界観光の日についてです。1980年以来、世界観光機関は毎年9月27日に世界観光の日を祝います。この日が選ばれたのは1970年の同時中、世界観光機関の定款が起草されたためです。この定款の素案は、世界観光のベンチマークとみなされます。世界観光の日の記念の目的は、国際社会における観光の役割に対する認識を高め、世界の社会的、文化的、政治的、経済的価値に対する観光の影響を示すことです。最後に、国民民主連盟とは、ミャンマーに設立されたことについてです。国民民主連盟 NLD は、1988年9月27日に設立され、書記長を務めたアウン・サン・スー・チー氏が率いるミャンマーのシェイトです。1990年の総選挙で、政党は492議席中392を勝ち取ったが、現在は国家平和発展評議会と呼ばれている国家法秩序回復評議会を担当する軍事政権は、政党の設立を評価しませんでした。2010年 NLD とは違法であると宣言され、解散する必要がありました。しかし1年後 NLD は再び活動し、2012年と2019年の総選挙に参加することが評価されました。 NLD は国の最初の文明政府への道を開く脱出決を受けました。今日の歴史を終わります。
Sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi, tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu.Dan bisa mati tanpamu.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua. Pada
pasti akan kuhapuskan lukamu. Menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu. Menjagamu, memberimu segenap cinta. Kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は、国家バッティックの輸出は1800万米ドルに達することについてお伝えします。10月2日の国家バッティックの日、およびユネスコによるバッティック認定10周年を記念して、ご業者は2019年9月24日から27日にかけて、ジャカルタでバッティック展を開催しました。展示会にはインドネシアのバッティック財団によって育てられた44人の受賞企業のバッティック職人が参加しました。このバッティックは継続し、一番大きなイベントは2019年10月2日にソロで開催される予定です。故郷その受賞企業総局のガティ・ウィバワニン市局長は、9月24日火曜日、ジャカルタで、国のためにバティック政策というテーマのバティック展の開会式で、バティック業界は非常に多くの雇用を持っているセクターの一つだと語りました。中小企業に支配されているこのセクターは、インドネシアの約1のセクターに広がり、47千のビジネスユニットがあります。また、最大20万人の労働力に上りました。さらに、織物、 および ファソン産業の一部であるバティック産業は、また、メイキンインドネシア 4.0 ロードマップの実施における主要なセクターの一つになります。彼は、バティック産業が貿易および都市学の増加、他の産業への影響、市場、浸透の速度に大きく貢献しているため、発展の優先事項となったと説明しました。インドネシアのバティック産業は、国内経済に多大な貢献をすることができ、その製品は世界市場を引き受けました。国交省は2019年の1四半期における国内のバティック産業の輸出額は約1800万米ドルに達したと発表しました。製品の主な出荷先は日本、米国、ヨーロッパです。カティ・ウィバワニン市局長はインドネシアのバティックは国際市場で比較的優位性を持っており、競争性があると述べました。ユネスコは2009年10月2日にインドネシアのバティックを人類の無形文化遺産の代表リストとして認定しました。カティ・ウィバワニ市局長によると、この認定は結果として政府と地域社会にバティック製品の芸術的な保存と開発を認定させます。カティ・ウィバワニ市局長はまた2019年5月バティック外交が国連本部で行われ、つまりそれは国連安全保障理事会のセッションでのドレスコードとしてバティックが選択されたのだ説明しました。この主観はインドネシアの誇りとなりました。なぜならメンバーのほとんどがインドネシア原産さまざまな色合い色バティック総菜のバティックを身につけていたからです。インドネシア語を織ります。
memikirkanmu di saat kau pergi jauh dari diriku sayangkuMendambakanmu sepeluk diriku Seakan tiada esok datang Dan aku berharap kau kan baik-baik saja Dan aku rindu Serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa Dan aku berharap kau kan baik-baik saja Dan aku rindu Yeah.
Rizna no minasan, ima o kiki itadaita uta wa Sandy Sandoro no tentang perasaanmu deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hito tachi no chie nado o otsutaeru Pasona Indonesia no kona desu.
Rizna no minasan, Pasona Indonesia no chikan desu. Kyo wa Higashi Nusa Tenggara su no ookii taki o go sokai shimasu. Higashi Nusa Tenggara su ni ryoko suru to Prolesu to no Ngada ken o otosurete kudasai. Kono ken wa Ineri yama プロレスシュートで最も古い伝統的な村であるメーナ村リオトの17階を公園メゲレラ温泉などの自然の美しさと文化的な観光で有名です。それだけでなく奈良県には自然の魅力もあります。バジャは地区フォーバダ村にある滝で、それは大きい滝として知られて親しまれている諏訪清少滝です。大きい滝を訪れるのは難しくありません。バジャワ市から大きい滝までの距離は約1キロメートルに沿って未舗装の道路を探索する必要があります。横中に田んぼの美しさを楽しむことができるので中華麗が消えます。扇滝に入るには1人当たり5000ルピアの入場券を支払う必要があります。この観光地に入るとこの高さ80メートルの滝の美しさに感心するでしょう。滝は緑の木々の後ろから出てかなり広い池に落ちるようなものです。このプールでは泳いで扇滝の新鮮さを感じることができます。この観光地にいる間、壮大な滝を背景にしたセルフィーや写真で訪問の習慣をキャプチャすることも忘れないでください。その後、中華レッテ休憩したい場合は、扇滝の観光地に休憩と食事ができるキャビンがあります。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Risna no minasang, ima o kikita deita utawa T5 no Di Ujung Mimpi deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de okotta kyomi bukai dekigoto nitsuite otsutai suru Warna Warni no kona desu. Risna no minasang, Warna Warni desu. Konkai wa Indonesia daihyou dan niyoru innovation ga Istanbul de 賞を受賞したことについてです。プルタミナイノベーションチームによるインドネシアの代表団は2019年9月17日から22日までにトルコのイスタンブールで開催された2019年インスタンブール国際発明フェアで数々の賞を受賞しました。受賞した賞は2個の金メダル、1個の銀メダル、最高発明カテゴリーで最高の1位、そして様々な世界イノベーション協会からの特別賞です。この国際的なイベントにはロシア、ポルトガル、マレーシア、ルーマニア、レバノン、イラン、インドネシア、ポーランド、中国、モロッコ、イギリス、およびその他のヨーロッパの国を含む20カ国、約300のイノベーション作品が参加しました。2019年イスタンブール国際発明フェアは今年最大の飛行機展示会イベントにもなりました。インドネシア発明革新推進協会代表団のウィンダ氏は月曜日にジャカルタで受け取った証明による声明で、このイベントは毎日約6000から1万人の訪問者が出席するため、このイベントはインドネシアのイノベーターにとって非常に最適な場所であると述べました。これはインドネシアのイノベーターが知識を移転したり投資家を獲得したりする重要な機会を提供します。パルタミナイノベーションチームや他のインドネシアのチームが展示しているイノベーション製品に興味のある訪問者は少なくありません。プルタミナイノベーションによって持たされた合計4つのイノベーションがあります。その中には地球科学吸着剤調査ツール技術 PC プルーフペトラガステックがあります。これは地熱探査地域で吸着剤と活性炭素を使用して踊れた地熱エネルギーを含む地熱の見通しをマッピングする地球科学調査ツールのイノベーションです。プルタミナイノベーションチームは2年連続でベスト国際発明賞を得ることに成功しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。 リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は TOFU の Cinta Abadi でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えします。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は西スマトラ州の I am Den Lape をご紹介します。この曲はアブドゥルハミッドによって作曲されました。 I am Den Lape の歌詞は鶏に象徴される何かを失ったある人について語っています。インドネシア共和国文化総局のインドネシア文化ウェブサイトに引用したように、古い皆の伝統の鶏は贅沢品とみなされています。インドネシアの音楽業界のニュアンスは成長し続けています。これはアヤムデンラペの曲をジャズリズムでアレンジしているシェラ・ファネシャなどの他のミュージシャンによってしばしば再アレンジされるフォークソングにも起きていることです。それでは皆さん、最後はシェラ・ファネシャが歌ったアイアムデンラペを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Babelo jalan kayu jati Dima ati indah karusu Ayam den lape ayam Ayam den lape Mandaki jalan pandai sike Basimpang jalan kabiaro Dima ati indah kemaupe awata kicha I am drape siku achapa siku achape sai kwa taba sai kwa lape tabala juo nan karimbo lama Jalan urang baso Dudwa taman wanti Osaban taoy tangan ajuo I am Jepape sebuah babelo jalan kayu jati di maati indah karuswa ayam delape ayam ayam delape mandaki jalan panai sike basimpang jalan kabiaro di maati indah kemaupe awat sakit cua ai ai ayam delape Sai kwa taba, sai kwa lape Taba laju o dan karimbo o Lama laju o Pagaru yuan batu sangka Tape bacalan urang baso Dudua taman uang Dio sabanta o
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.com ドット ID です。それではまた次回お会いしましょう。